こんにちは、喫茶日本語へようこそ。このポッドキャストでは漫画が好きな日本語教師が優しい日本語といつもの日本語で漫画についてお話ししています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。今日もガールクラッシュについてお話ししていきます。ガールクラッシュの概要については前回のポッドキャストで優しい日本語でお話ししておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。ガールクラッシュという題名なんですね。ガールクラッシュっていうのはそもそも K-POP などのアイドル業界の言葉で、女性アイドルの魅力の一つで、そのキャー可愛いみたいなタイプのアイドルではなく、女性が憧れる強い女性像、強い女性像を表す言葉だそうですね、というのが題名になっています。この漫画は2020年から LINE 漫画はアプリですね、 LINE 漫画で連載されていて、漫画は全部で7巻まで出ております。作者は田山みどりさんという方ですね。はい、簡単にこの漫画のあらすじを説明すると、先ほども申し上げた通り、ガールクラッシュという題名から分かる通り、その K-POP のお話なんですね。はい、主人公は高校1年生の女の子、百瀬天花です。彼女は、まあ、見た目も可愛いし、スタイルも抜群、歌も上手、ダンスもできる、みんなの憧れみたいなタイプの女の子でした。でも何でも上手にできるんですけど、幼なじみの男の子は全然自分にこう振り向いてくれないと。まあ言うて、その主人公もめちゃくちゃこう好き好きみたいな、そういうわけではないんですけど、この気持ちにはもうこう、その好きな男の子は気づいてくれない。で、そればかりか、その好きな男の子はどうやらその別の女の子のことを気になってるっぽいと。で、じゃあその別の女の子がどんな女の子だったのかっていうと、こう周りのことは気にせず、 K-POP が大好きで、自分は絶対に将来アイドルになるんだという強い意志を持った、そして高い目標を持った、そしてとても努力しているような女の子、佐藤エリアンだったんですね。はじめはその主人公のね、百瀬天花は彼女のことをバカにしていたところもあったんですけど、こう彼女と近づいて話をしたりしていくうちに、その彼女の姿に影響を受け、自分も K-POP アイドルになるという夢を持つようになるっていうお話です。なんか今の話だと、こう主人公がなんかそのK-POP 好きの女の子に影響されてアイドルを目指すようになるみたいな感じなんですけど、なんかそれだけじゃなくって、その今までずっとみんなから憧れられるような存在でいた自分が、その K-POP アイドルを目指すことによって、なんか人から見向きもされない存在、そんなになんかアイドルになりたいっていう子たちと比べた時に、全然自分はその上の位置じゃない、目立たない存在なんだっていうことに気づいて、そういったところもなんかこう何くそというか、見返してやりたいみたいな気持ちとかがね、芽生えてくるみたいなお話なんですけど、はい、私は今までそもそもまず K-POP がそんなに詳しくないっていうのがあったんですけど、2年前、3年前ぐらいにニジプロがあったじゃないですか。20がデビューするためにこうオーディションをやっていってみたいな番組があったんですけど、なんかそういうのとかで、ある程度 K-POP アイドルがどうやってアイドルになっていくのかみたいなのは知ってたんですが、この漫画を見ると、やっぱニジプロってやっぱあれは違うんですね。その番組っていうのもあって、その通常のオーディションとかとはちょっと違うのかな、わからないですけど、このガールクラッシュという漫画を読むことによって、通常のその韓国アイドルの事務所とかがどうやってアイドルを選んで、こう練習生とか をアイドルに育てていくのかみたいなところが分かるので、それはそれで面白かったです。あとニジプロの面白さとも共通すると思うんですけど、このアイドルって自分が目立たなければいけないし、でもそのオーディションは何人かで組んでやるので仲間とも連携しないといけないっていう、ライバルでもあり仲間でもあるみたいなところがすごく面白いなと思いました。まあ漫画のストーリーとしてもね、やっぱりそういったところはただただライバルだけっていうわけではなくって、このタイミングではこの子と仲間、次のオーディションの時にはこの子と仲間みたいな感じで、いろんな人たちとのそのキャラクター同士のね関係性とかっていうのがありますし、そういったライバルになったり仲間になったりで、そういったところでこうキャラクターたちがどのように考えるのかみたいなところがすごく面白いなと私は思いました。あとはまあ単純にね、音楽がどうとか、ダンスがどうとか、そういったことに私は全く詳しくないので、なるほど K-POP っていうのはこんな感じなんだみたいなのをはい、この漫画を読むことで学んでおります。なのでこの漫画を読んでから、その結構 YouTube チャンネルとかで韓国アイドルのチャンネルで公開されている、事務所間の先輩後輩と一緒になんか踊ってみたみたいなのとか、ああいうのとかがなんか、あ、なるほど、こういう、なんて言うんですか、そもそも練習生で一緒にやってた人たちとかももちろんいるだろうし、デビューして別々のチームになってしまったけど、あ、仲がいいんだなとか、まあ、全然練習生関係ないけど同じ事務所で先輩後輩だからこういう関係性があるんだなとか、そういうのもね、実際の K-POP のことと関連して面白く読むことができております。なので K-POP 好きな人はぜひ読んでみてほしいなと思う漫画ですね。あとはなんていうかね、説明が難しいんですけど、絵が独特なんですよね。絵が可愛いし、この人の絵はそのダンスとかを表す表現、ダンスを表現するのにすごい特化した絵なんじゃないかなっていうのを思いました。この田山みどりさんという方は、このガールクラッシュの前はフィギュアスケートの漫画を描いてらっしゃったんですね。そういうことからも分かる通り、その手足をどういうふうに描いたら美しく見えるのかとか、手足をどういうふうに簡略化してもそのちゃんと手足に見えて美しく見えるのかみたいなところがすごい考えられているなって思うと同時に、これは賛否両論っていうか、なんか分かってもらえるか全然分からないんですけど、この田山みどりさんの絵っていうのはなんかね、ちょっと古めかしいんですよ。特に漫画の白黒の絵で描かれてる時のイラストが、線画がめちゃくちゃ、なんか私はそれこそこれもう本当に意を決して言うんですけど、手塚治虫の描く女の子をちょっと思い出す部分があります。何なんだろう、ああいう時代のちょっと昔の女の子のキャラクターを思い出すんですよね。もちろんその手足とかリボンの騎士をめっちゃ思い出したんですよ私は。でもなんか、まあ、今手塚治虫のリボンの騎士が近いかなって私は今めっちゃ考えた末ここで言ってるんですけど、なんかもうちょっとある気がします。他の何かかもしれない、何かを、でもちょっと昔のシンプルな線で可愛さとか美しさとかを表している絵を思い出すんですよね。誰の絵だろうっていうのがちょっともっかね、ずっと悩んでいるところではあります。はい、っていうところもあって、なんか K-POP のアイドルとその ちょっと昔っぽいんだけど、ダンスなどのその人間の体を美しく描くことに特化したシンプルな絵っていうのがうまいこと合わさってて、すごくスタイリッシュだし可愛いし面白い漫画になっておりますので、ぜひ読んでみてほしい作品です。ちなみにあの LINE 漫画だと全話無料で読めますので、はい。あとね、調べてみると、あの多分この漫画は電子書籍がメインでやってるので、あの韓国語と英語、それも電子書籍で読むことができるんですよね。ちゃんとしたサイトで、海賊版とかじゃないサイトで、はい。なのでもし興味がある方いらっしゃったら、皆さん読める言語で、もちろん日本語おすすめですが、はい、読んでみてほしいと思います。喫茶日本語は毎週日曜日と水曜日に新しいエピソードをアップしています。ぜひフォローして聞いてください。また喫茶日本語のインスタグラムとホームページがあります。ホームページではポッドキャストのスクリプトを公開しています。皆さんの日本語の勉強に使ってもらえると嬉しいです。URL は概要欄、プロフィール欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。